大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお届けしていただいています。今週は藤沢華道協会会長でいらっしゃいます長田華峰先生に登場していただいています。先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
昨日の話では先生は華道の家元にお生まれになったということで、はい、なんと10歳の時にこの世界に入ったということでしたけれども、はい、先生の意外なお話いっぱい聞くことができました。そしてね、華道の魅力についても先生からお話をしていただいてまいりましたが、先生が会長を務めている藤沢華道協会について、はいはい、今日もですねご紹介していただけますか。
はい、華道協会というのが今24流派だったかなが入っておりまして、昭和22年からスタートしたって昨日も申し上げましたけども、華道を教えている先生たちが入っている会なんですよ。ですからお弟子さんを何人も持ってらして、1年に1回大きな展覧会を西海さんの祭事場でやっております。今年はあの神奈川県の華道展をやりまして、なんと6日間で1万5000名を超える人に入っていただいて、連日超満員、すごいことではあるんですけど、嬉しい悲鳴でしたね。
そうでしたか。すごい先生たちが集まっている教会であるということですし、昨日の長田先生の話を聞いていると、決まった華道の世界というのはあると思うんですけれども、それよりももっともっと触れてみてごらんということで、はい、いろんな角度から先生、はい、昨日もお話ししていただきました、はい、華道の世界って素敵だなっていうのがやっぱり率直に思ったんですけども、そういったものもやっぱりこれからどんどんどんどん伝えていきたいところですね。
そうですね、華道って実は藤沢市が一番活発ではあるんですけども、文化庁で伝統文化親子教室ってやってます。だいたいスタートが5月6月ぐらいからスタートするのかな、各公民館でいろいろやってますけども、藤沢市は確か6公民館でやってます。親子でそこに参加をして、まず体験しようよ、まずやってみようよ、で基本的なものを勉強して、でこの時には流派とは関係なく流派色を出さないで生け花の基本から入ろう、でそれをやっておくと大人になった時に、あ、こういうのやったからちょっとやってみようかなっていう気持ちにちょっと起こしていただければなと、そういう取り組みは協会の中で何人もの先生がやっていただいてます。
ちょっと見たことがあったりやったことがあると先生がおっしゃるように、それが結構残ってたりしますよね。
だと思います。ですから私はそのような帯のものだけじゃなくて、例えば展覧会、生け花展、再開でやる生け花展、それからいろんなものを、もういろんな角度で体験体験体験、まず体験してもらいたい。体験してもらえればお花って楽しいんだね、これはすごいことだよ。実際そういうのは後ほど言いますけど、まあ、あの分団で文化団体連合会の中を通じてもいろんな活動をしております。
そうですか。はい、そして昨日もちょっとお話しさせていただきましたけれども、これから東京2020大会に向けてももうより一層この世界大切にして広めていきたいなという、そういったところになりますし、今ちょっとお話がありましたが、藤沢市文化団体連合会の先生会長でもいらっしゃるということなんですよね、
はいはい、
そのお話が出ましたので、どういった会なのかをご紹介いただけますか。
は
い、
藤沢市文化団体連合会、昭和37年にスタートしまして、最初は文化団体連合協議会っていう名前だったんですけども、それを10年前に名前を連合会に変えまして、一層の文化を通じて市民の生活に潤いを、楽しみを与えようじゃないか、それをいろんな団体が連絡を密にする、横の連絡をきちっと取ることによって幅広い活動ができるようになる。やっぱり自分たちのことだけだともう手前味噌になっちゃいますけどね、それじゃいけないんだよ、横のつながり持とうよ、でコラボレーションいっぱいできますから、例えば大書、書道で大きなものを書くときに、私がじゃあ書いてみようと、この前も書いたんですよ、今画号を持ってますんでパッて書いて、で顔もパッて、顔ってあの昔のサインですよね、あれをパッて書いたら、え、何かおやりになってるんですかって逆に言われて、あれ上の人たちなら私の立場を知ってても私のことを知らないと、え、この人何者なんだなんて、そういう目で見られて、あれなんて思いましたけど、面白い経験もやってます。
今何団体ぐらいあるんですか。
今11団体参加しておりまして、はい、団体名を言いますと、私たち華道協会、美術家協会、書道協会、写真協会、茶道協会、邦楽協会、三曲、洋曲、銀影、民謡民部、それに日本舞踊、この11団体でございます。
挙げていただいたその11団体、はい、大切にしていかなきゃいけないし、はい、していきたい文化全部入ってますね、
はい、でもどうですか、みんななんか難しそうって感じありません、まあ、あのこの中で、はい、多分華道って意外とざっくばらんなものなのかなっていう私自身感覚あるんですけども、未だにですね、はい、あの着物着るんですか とかね、正座するんですかって、いやそんな教室今ないですよ、普通のテーブルで、私なんて仕事するときにはポロシャツでやってますからねで実は今ちょっと手首痛めてるんですけども、それは何でったらチェーンソー使ってたんです。で電気ドリル、そういうのって対策って作るんですよ。
あ、先生も自ら。
そうです、もちろんやりますよそれはだから、まあ、それは取っておいて皆さんがこう体験してもらいたいということで、この文化団体連合会はその11団体が全員参加して、3月には市民会館でワクワク体験広場やってます。2日間にわたって何でも体験できます。まあ、実費がかかるものも、お花はちょっとかかっちゃうんですけども、無料で体験してもらってます。中にはね、琵琶の楽器を弾いてみた。
なかなか体験できないですね。
持ったこともない。見たことはあるけど、何これ。あと尺八。音が出たなんて喜んでる子供たちがいますから。
すごい。
で、おじいちゃんたちもね、昔やったんだけどなーなんて言いながらね、お孫さんと一緒に来る。
いいですね。
そういう機会を私が企画を立てまして、市に持ってって市が協力してくれた。これね、実はね、藤沢市って神奈川県内でもう特筆する行政です。私たちがこういう企画を持っていきますでしょ、ノーって言いません。こうしたらあしたらって逆にアドバイスくれます。このワクワクにしてももう5回終わりました。来年は3月30日31日に6回目やります。もっとやりたいなっていうことで、今年は8月に西華屋さんのご協力で6日間にわたって伝統文化の体験をやりまして、長蛇の列だから、お花も3日間で300超えたかな。これ大変なことなんですよ。実はどういうことかというと、1日40杯の予定だったんですよ。で3日間で120の予定が300になってしまったんですよね。そのお花代はどっから出るのって私たちこれボランティアです。市民への文化活動の私たちができる大きな事業なので、これはもうしょうがないよね、赤字になったってね。こういういろんな文化活動をすることによって、先ほど2020のことをおっしゃいましたよね。2020に向けて、私これ個人的な考えなんですけども、藤沢市民のほとんどの方が文化事業に参加できる、なんかそういうのをやってみたいんですよ。文化って見てるだけじゃ、まあ見てるだけでもいいんですけども、見てるだけよりももっと踏み込んで、一歩踏み込んで自分が文化人の仲間入り、自分がそのやってる仲間入りになる。そうすると見る目が変わってくると思います。もっと楽しめると思います。私は文化、アートは楽しむものだと思います。楽しみの気持ちがなくなったら半減しちゃいますからね、面白みはね。そんな感じで。
参加してみて、ちょっと触れてみて、その気持ちを大切だと私も思いますし、その一歩をできるきっかけを、ね、先生たちがですね、作ってくださっているということなので、ぜひね、そういった機会、一つ一つありますからね、ぜひ皆さん、触れてみていただきたいと思います。さあ、そして先生、
はい、
私たちもその文化、アートに触れられるというですね、はい、機会がありますけれども、はい、いくつかご紹介いただけますか。
藤沢駅ビルのルミネの6階にあります市民ギャラリーにおきまして、芸術文化展を開催いたします。今日から日曜日まで21日でございます。10月21日の最終日に午後3時からちょっとした仕掛けをしておりますので、ちょっと面白いイベントがありますよ。来ていただければわかりますけども、この芸術文化展は美術、書道、写真、華道、この4つの分野が出ておりますので、来ただけでいろいろなものが見られます。でその後ですと、今度は10月の28日に駅北口のサンパレットで国際交流フェスティバル、これは全部が体験できるわけじゃなくて、残念ながら華道だけなんですよ今回は。あのブースが小さいので、お花だけを体験していただくということになります。あとは12月になりますけども、伝統芸能発表会、市民会館の小ホールで、これは芸能の方の全ての分野が1日間ずっとそこでやっております。全てのものが全部入場無料でございます。まあこういう機会に皆様、伝統の文化の歌にちょっとこう触れていただくと、一段人間が大きくなった、ソフトになったなんてね、そういう感じになるかもしれません。また毎年やってますけども、藤沢市文化講演会、これは11月の11日市民会館小ホールで、永山先生という音楽家の方がいろんなこのボランティア活動を通じて感じられたこと、そういうのをお話ししてくださって、すごく人気のある方で、前もって市民会館の方に申し込みをしていただければということになっております。電話等でご連絡ください。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。ぜひ皆さん味わいをいただきたいと思います。先生、生まれはどちらなんですか。
はい、生まれは藤沢市辻堂でございます。65年間藤沢市民でございます
そうですか、はい、先生から見たこの藤沢、どういったところ魅力を感じてらっしゃいますか。
って時々聞かれるんですよ。これがまた、これが一番難しい質問なんですよ。なぜならば、私藤沢市から出たことないんで、藤沢市のどこがいいのって言われても、まあ今になるといろんなところに行きますから、比べて、あ、いいんだなって思いますけど、まず感覚的に言うと、明るい、楽しい、すがすがしい、 それでいて大都市でありながら昔のイメージをそのままずっと継承してる、まあ古い町もありますから、そういう町並みが多いんじゃないかな。深呼吸もできて、あ、いいなって思いつつあったかみもある。それが僕は藤沢市の魅力だと自分自身考えてます。
まあ、ずっとこの藤沢に住んでいらっしゃれば、確かに先生の最初のお話が一番ね、その感想がもう率直なことなんだろうなと思うんですけれども、でもそれでもやっぱりずっとね、こう過ごしてきて改めていいなと思うところっていっぱいあると思うんですが、先生の好きなスポット、お気に入りの場所を教えてください、
はい、やっぱり子供の時からの感覚なのかな、辻堂海岸いいですね辻堂海岸から左手に江ノ島が見える、右手に富士山が見える、あれ最高なんですよね。あのこう両方をこう見る
その景色も、もう当たり前のようにあった景色ですもんね。
そうです、そうです。本当に当たり前なんですけども、その当たり前のものを落ち着いて深呼吸してみると、いいとこなんだな。藤沢って言ってもピンとこない人が結構遠くの方はいらっしゃる。私も全国こう飛び歩いてる時があるんで、湘南、江ノ島って言うとね、意外とみんな知ってるんですよ。ただ面白いのは、江ノ島って鎌倉じゃないのって言われてずずっと私もずっこけたんですけど、あれは藤沢市だよ、江ノ島は藤沢市なんだから覚えといてねって思わず言ってしまったんですけども、やっぱり江ノ島と富士山というのは私からすれば藤沢のシンボルですよね。
そうですね、先生の話を聞いて、あ、やっぱり環境的にもいい場所なんだなと改めて感じるコメントをいただきました。さあ先生、2日間にわたってお話をいろいろね伺ってきて、本当に先生素直に率直にお話をしてくださったので、はい、とてもですね楽しいお時間になったんですけれども、おしまいにこのラジオを聞いているリスナーの皆さん、はい、市民の皆さんに向けてメッセージということでいただけますでしょうか。
はい、先ほども私ちょっと申し上げましたけども、文化って絶対難しいものじゃないんですね。ですから自分たちの手でやってみましょう、参加してみましょう。そうするとそれを見る目がまた変わってくると思います。で、来年はオリンピックのプレ大会ですよね。それに目指して来年の春ぐらいには発表できるかなと思って今いろいろこう考えていますけども、こうご期待。もう40万市民みんなが文化人として参加できるようなイベントをやってみたいなと、ちょっと大げさかもしれませんけど、そういう形で皆さんも文化人の仲間入りお待ちしております。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。こうご期待という言葉もありましたので、はい、注目していきたいと思いますので、今後ともですね藤沢市の魅力も届けていっていただきたいと思います。今週は藤沢華道協会会長でいらっしゃいます長田佳穂先生にご登場いただきました。今週は先生本当にありがとうございました。
ありがとうございました。